ャストです。
はい、
はい、毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人による、ポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルから、身近にあったバカ話などをわきあいあいと話しています。司会の伊佐山です。
宮間です。
高です。
あ、すいません。またスタッフでね、今日も川端くんに入ってもらってます。
川端です。
はい、
はい、どうもよろしくです。
はい、じゃあ今回は、宮間さんが、まあ、プレゼンターということで。
そうですね、この間ですね、私の体験談ということで、はい、言いますとですね、身内に不幸があってですね、葬式とか、はい、そこら辺の一式ありますよね、あれをね、主催する側の立場になりまして、はい、で、まあ、一応大人の男のためのポッドキャストということであれば、大人のたしなみとしてですね、冠婚葬祭のゲストと行く、ゲストとして行く場合の知識というか、もうさることながら、ホスト側の体験談っていうのもちょっと役に立つんじゃないかな。
はい、喪主だったんですか？
喪主は、私の父で、はい、葬儀委員長みたいなところが、僕なんですね。その葬儀実行委員会、
はいはいはい、
渡り廊下渡りたいだっけみたいな、
まあ、
そういう感じ
そのさ、喪主と葬儀委員長が、うん、まずそういう役割が違うんだっていうのが、うん、ちょっとまず聞きたいんだけど、
うん、
なんか喪主がいろいろ取り仕切るんじゃないんだ
よ、ね、なんかそれもいろいろあるよ。いろいろあるけど、なんか一般的には、別れてるみたいな具体的には、喪主っていうのは、いわゆる、なんていうか主演役者、
うん
うん、でそこに脚本書いて演出書いて人と道具とお金を用意するっていうのが葬儀委員長みたいな、そういう感じの、役割の違いが、あります。ですから葬儀委員長とか、まあ、呼び方別そんな明確なもんじゃないけど
葬儀委員長って今作ったんじゃないですかで今ずっと思ってたんですけど、うんうん、
いや、ちなみに葬儀委員長って言葉はお寺さんから出ました。
あ、そうなんですか、うん、
で、だけど別にその我々の中では別に明確なかったんだけど、うんうん、そのお寺さん、お坊さんがその単語を出してきたんで、あ、そういう単語かと。
いや、あるんですね。
あるあるある、
やっぱり。
で、が、なんていうの、会場と段取りをしたりですね、
業職を話したり
とか、挨拶このタイミングで今どうぞっていう風にやったりする、舞台監督さんとかディレクターみたいな役割、ですねがあります。で、なので多くの場合は例えば本家の人がやったりとか、
うんうん、
あとはその町の顔役の人がやったりとか、あとその社会的地位の高い人だとその会社の人がやったりする、うんうん、まあ、要は段取りする人みたいなね、うん、そういうことですね、うん、をやりました。で、まあ、皆さんいろいろ葬式ってさ、自分いつか出すよね、個人の男だし全員、
うんうん、ですね、
でよね、ということで、まあ、なんか気になるんじゃないかと思って持ってきたんだけど、うん、いまいちなんか引きが弱いんで取り下げようか
でもやっぱり分かんないよね、その、まあ、実際どれぐらいお金がかかるかもそうだけど、うん、どういう段取りでやってったらいいのかって、
う
ん、突然来る、事前に準備できるもん
ね。一応多分知りたいポイントって3つかなと思ってて、はい、まずお金ってどうなのっていう話題、
はい、
あとはなんか手続き、もろもろ手続きってどういうのがあるのみたいな話題とか、うん、あとはマナーとか、なんかローカルルールとか、
うん、
そういった多分3つぐらいのカテゴリーが、まあ、あると思うんですけど、
はい、
あのね、何がいい？
あ、預けてもらった感じ
で。そうそうそうそう。
僕は手続き系が
手続き
知りたいですね。
じゃあとりあえずマナーが知りたい、
じゃあお金知りたいな。
お金知りたい？じゃあそれ次回までにまとめてきて。
じゃあとりあえずちょっと手続き。
手続きね。
うん、
手続きっていうとね、例えばさ、今回死んだ人、個人はね、自宅で死んだんだけど、
はい、
自宅で死んだらさ、検視が必要なんだよね、動かしちゃいけない。
お
ー、なんで、警察が来て、警察が、なんていうの、なんか手続きをして、その後医者が死亡の証明をするんですよ。
あ、そんな。
そう、だから、ね、畳の上で死にたいっていう人はね、結構迷惑。
殺人事件とかと同じようなこう段取り、
まあ、そうそう、分かんない、ね、殺人事件とか事故とかの可能性をまずその有無を、うん、確認しなきゃいけないから、
病死で病院の上で
死ぬんだったらいいけれどもみたいな、あとか、そこら辺はまず皆さん知らないんじゃないかっていう。
それさ、つまりあの、うん、周りで家族が見とってても、うん、結局同じことな
んだよね。同じ同じ、
うん、
ただし唯一例外、唯一かどうかで例外としてあるのは、うん、24時間以内に、死の直前24時間以内に医者が1回往診してればいい。
おー、あ
ーつまり病院と同じ似たような状況じゃん。
はい、
うん、まあ、死にそうだから医者が見た、うん、その結果死んだみたいなことだったら因果関係がはっきりしてるからいいんだよ、うん、で今回はねそのケースだったのね、
うん、はい、
だからあの、まあ、さらりとあの死亡診断書が、死亡証明書かな出て、あすぐさまそのなんていうの、死がスタートした、だから死がスタートするまでの手続きがあるんだよ、
うん、うん、じゃ警察も今回は来ないで、うん、
あのそれ以外に役所に届けるとかそういうのはね、あの葬儀屋さんがやってくれるから、うん、あこれ丸投げで、まあ、基本流れに乗っちゃえば OK みたいな、ただしその葬儀屋を選ぶ手続きとかね、
うん、
あの今回はね、あのその選ぶ手続き実はそんなに手はなかったんだけど、うん、前にその葬儀屋をそもそも定めてない人が死んだ時があって、そういう時は営業がすげえんだよ病院に、
あ、
うん、来る、
あ、
うん、それこそ株式会社なんとかです、株式会社なんとかです、やってくるわけ、ぜひうちにやってください、
はい、
うちにしていただくとこんないいことがありますと、うん、あいつあそこの葬儀屋にするとこんな悪いことがありますよみたいな、
へ
えまあそういうのがあるから、またすげえよ、死んで1時間とかで来るからね病院で、あ
の、ええ、その情報
は、まあ、お医者さんがリークするわけでしょ、あの人死にますよみたいな、
マジで、
うん、そうそう、だから葬儀屋の営業っていうか、そういう病院への営業でしょ、死にそうな家族への営業は無理じゃん、数がありすぎて。
それなんかさ、まあ、時と場合によるかもしれないけど、その家族の神経を逆なですることになりかねなくはない、まあ、
そうそう、なりかねないよ、
まあ、生前は無理ですよね、
うん、病院と結構その提携してたりとかつながってたりして、まあ、いくつもじゃなくて一本化されてたりとかする、
そうそう、だからそれも一本化されてるぐらい太いパイプ持ってる病院があるから、病院で死ぬと
接待とかやってるんですよ、
だから例えば私はあの会社で葬儀出したいですって言っても、うん、この病院で死んでる人は全員この会社ですみたいな、
あ、
そういう病院もあり得る、
すごいな、なんか、まあ、
そうそう、そういう結構汚い世界もあるようなんですけれども、まあそれはちょっと漫画とかで読んだだけだから、今回もうあらかじめ決めてた、
うん、
友の会みたいなのが入ってて、
友の会、
うん、あのなんていうの、東宝シネマズの会員みたいな感じ、その企業の会員になってるわけ、葬儀屋の、
ああ、
うん、
私が行くときにはここでお願いします、
ね、あ、そうそうそうそう、そういうのがあったんで、
うん、
その選定はね、あの別に手続き上はなかったけどね、うん、そうじゃなきゃ大変だと思うよ、まあ、どこの会社選ぶのみたいな、あいみつ取るのみたいな、そういうことだよ、だ
いろいろ話
してたよ、
引っ越し業者をさ選ぶときにさ、最近ネットでさ一斉にさこう資料廃止取り寄せとかやっちゃったらさ全部の会社から電話かかってきたりするんじゃん、なんか、
だからまあ全部の会社呼んで全部の会社に見積もり取らせて相手するよね、
うん、
安くしたけど、
うん、
だけどね、その死の直後にはね難しいよ、ま
あ、葬式はね
難しい
ね、
うん、で特に季節も季節だからさ、うん、早いとこなんていうの、涼しい場所にさ、うん、あの遺体は移動しなきゃいけないじゃん、そういう意味でも早く業者決めなきゃいけないでしょ、だからね、業者選定がなかった分だけ、まあ、手続きっていう意味ではね、あんまなかったね、
はい、ケアとかは自宅で、
いやいや、あのそういう会場でやったんだけども、またそれが結構ね、お金の話にちょっとつながるけど、
うん、
えげつないというか、
うん、
で、まあ、なんていうの、松竹梅みたいになってるわけ、
うん、
あの家族総コースとか、うん、なんかデラックススペシャルコースみたいなね、まあ、そういうのになってるわけ、だっけんだよ、それが、いろいろあるわけ、で、しょうがないから、基本はあのなんてベーシックとかにしといて、オプションでこのなんていうの、車をマイクロバスに変えるとか、
結婚式だねこれね、
そう結婚式とか、とか祭壇になんていうの豪華にするとか、あと部屋もセットだから、
うん、
広い部屋を予約するとか、そういうのがあって、最終的にその、うん、じゃあ基本料はこの10万ねと、うん、それに対して運前のオプション運前のオプション運前のオプションの結果こうなりますみたいな見続け課せるわけ、
うん、
で一つ説明されるじゃん、うん、その時にさ、あれこれって何ですかみたいな、 いやこれは、これこれこうで普通やるんですみたいな、その話僕聞いてましたっけみたいな、いや普通だから入れてきましたみたいな、いやそれは必要ないんで削除してくださいみたいな、もうさっささっさ入れるんですよ。で大したことないから入れてくださいとか言って、でも大したことないってのは総額に対して大したことないだけで、その鼻一対2万円とかなんかそう普通の感覚からするとさ高えよと、お前言われたら俺の一月のお小遣いじゃないか
なります
ね。そうやな、スッスッスッスッ入ってくるの、それをこうシャットアウトするわけ。だそういう意味ではやっぱり、ね、その喪主と分けてた方がいい。
ああそっか、喪主、
うん、
は
もしはその頃はっていうと、もう来客がすげえから
付き合いというか、その挨拶というか、そういう、
そうそう、あの人に連絡しなきゃいけないとかで、みんなどろそろやってくるからさ、近所の人とかも、その間挨拶するわけだからね。でそこでいやいやこうですと、部屋は中華の部屋でいいですと、あ例えばなんか通夜の時に食う飯、もうじゃとりあえずこれでっつって、えなんでこれ一人当たり6000なんですかみたいな、いやこれはまあ、普通6000ですからっつって、じゃどういう選択肢があるんですかって言ったら3000、5000、6000、8000、3000でいいですみたいな、そういうことだよね。
それはもうさ、1から10までこっちが選ばなきゃいけない、もしくは選んだ方がいい。
考え方2つあって、まあ、まるっきりお任せにすればノー手間、だけど、立派なものができて、立派な請求書が来るっていう感じで、すげえ赤裸々に言っちゃうと、ただ詳細な数字にはしたくないですけれども、最初に来た見積もりのままでやった場合、300万です。で、いやこれ何ですかみたいな、2万円を削っていくわけ、2万円とか5千円とかを削っていくとかしていくわけで、霊柩車も上にこんなドラゴンが乗ってるみたいな、いりませんドラゴン乗ってて、いや肩船みたいなのね、下手すとこうギンギラギンになって後ろに工藤静香の絵が貼ってるみたいな、そんなんいりませんみたいな、
デコドラ、
そう、それ削っていくんですかって、それ10万円なんです、いらねえよみたいな何分間乗るんだよ話で、もうそういうのだから、そういうのでも構いませんでいけば楽ちん、だから削っていくの手間、それよく考えたよね、面倒くさいんだもん、一個一個一個一個だから、なんかね、ぼんぼり、ちょうちんも、なんかここにあるちょうちんって何とか漢字、また漢字が多いんだよ、俺漢字読めないからさ何とか何とかぼんぼりって書いてありますけど、何のぼんぼりですかって言うと、いやこれはなんかこういう由来のあるぼんぼりみたいな、ちなみにそれはおいくらでどういう選択肢があるんですかって言うと、これは1万円で、選択肢としては、5000、6000、1万円ですみたいな、じゃあ5000円でいいよってか、いるのそれみたいな、いや必要かどうかは周波あります、じゃあいりませんみたいな、でやってた結果半分、ざっくり、ざっくり半分、いや半分じゃないな、3分の1、うん、ざっくり3分の1、
300だったら100だもん、
うん、だよ。
そのまあ業者によると思うけど、一番高い価格からやっぱ提示され始めた。
いやまずね、家を見る家と人を見る、で最初に来た時に、上の上で行きましょう、中の上で行きましょうって言ったんだけどさ、僕がね、それって必要なんですかとかさ、どういう選択肢があるんですかとかさ、高いんで安くしますとかさ、最安値でいいですみたいなね、ことを言ってったら、向こうも、まあそういうさ、なんかしみったらな相手もいるんだろうね、向こうも分かってきて、だんだんなんていうの、最初の提案が下になってくるこれはいいですね、これはやる人ありますけど、いらないですよね、いらないです、はい、じゃあ次行きますみたいな、しながら、この右に僕が喪主だとして、右に近所の人と挨拶しながら、左で5万いらないですよねみたいな、カトスって両方できないよね、
まあ、そこでしかもさ、金額を人前でね、交渉するからね、
そうそう、そう、そう、うん、っていうのをやったんで、まあ、ちょっと釣りちゃっとお金の話で言うと、世の中で言うんだよね、300万とかね、出てますけど、人数による、人数によりますけれども、いろいろやりようがあるよみたいな、感じだから、100万だとかね、300万だっていうつもりはないけれども、なんていうの、出された金額っていうのを自分でコントロール ールできますよっていうのがお金の話です、うんうん、ただコントロールしかねえのはなんか戒名とかのお寺のさ料金はもうなんていうの原価商売じゃないじゃん、うん、だからただそれはもういい値だね。
お坊さんに支払うお金、
そう、
もう興味ありますね。
あのね、それで、あの総額あるようで、なんか30、50、60、90とからしい。一番下が30。
なんかさ、昔さ、結構そこすごい高かったっていうか、なんかその自由せ料金設定っていうかさ、
うん、
ね。
そう、だもちろんその家柄とかね、うん、にもよるだろうけど、まあ我々みたいなバラックに住んでるようなね、あの家はね、あんまり。ないだけどやっぱ30とか50ぐらいはかかる。なんかその、お通夜のお金、うん、葬式のお金、戒名のお金、うん、あと納骨とかのお金とかで30または60
って感じ。それさ、まあ三山さんがどこのランクを選んだかわからないけど、うん、まあ、最終的にそのお坊さんを選んで、うん、あ、よかったなみたいな気持ち。
あ、でもね、檀家っていうかそのなんていうの、菩提寺だから。
お寺
は選択の余地がない、うんうん、だってお墓ももうあるからさ、だからもうそのお寺はお寺でしょうがないし、別に顔なじみのお寺さんだから、
あ、
うちの親父も幼なじみいたので年一個しかいないし、だって同じ近所で育ってるから、だからしょうがないき、し、戒名も結局なんか親の位に影響するから、あんまりそこはいじれないから、そこはしょうがない、っていう感じですね。
なるほど。
戒名とかその、うん、お坊さんにその渡すお金によって長さが違うとかなんとか。
逆
違う、
あの戒名をどうするかでお金が変
わ
る、
ああ
、みたいな感じだね、
うん、
まあそれもまあ俺は結構なんていうの、信心深い方じゃないからさ、何でもいいよみたいな、てか普通に名前変えなくていいんですけどみたいな感じもあるけどね、
うん、
まあでもそうそう、でもモノセットがね、あの初七日法要かとか、
うん、
あ、まあ、そこはちょっといい値でしょうがないにせよ、うん、あの葬式の方はね、あの本当にコントロールできるっていう、だって最悪別に葬儀は頼まなくったって自宅でやったって言うでしょ、うん、ただ超大変だよ、すんげー大変、
出なししてとか、
まだ年寄りが売れてんだよ、あれがねーとかね、あそこに単語を置くべきなのにないみたいな、あ、そうなんですかって、どこですかってやって
ます。あ、そっか、まあ結婚式だったら決めるのは本人たちだけだけど、うん、葬式だとその親戚中の意見を集めなきゃいけない
とか、地域のローカルルールだよ。
あ、
人によるけどね、
2
人で決められない人、
あ、まあね、
うん、家次第みたいなところ
は
ある、
まあ、だけどややこしいその関係性がより深くなるのは葬式の方かもしれないよね。だからね、
ちょっとね細かい話いろいろ言ったんだけど、うん、あの僕がね今回体験してね、うん、アドバイスが3つあります、
はい、
我々30代がもし葬式を主催するとしたらば、うん、ね、アドバイスが3つあります、はい、1つはね、写真を撮れ、
事前に撮っておけってこと、
ね、祭壇の写真でもいいし、来た人の写真でもいいし、撮れと。昔はね、ちょっと不謹慎だみたいな風潮があったらしいんだけど、うん、葬儀屋の担当者に言わせると、最近ね、あの亡くなった人前にみんなでピースみたいな写真撮る場合もあるんだって、うん、でも写真は撮った方がいいよ、なぜか、来た人の9割知らないから。例えば、あの元々実家に暮らしてるんだったら別だけど、近所の人なんて親からさ、名前は聞いたことあるけど顔と名前一致しないし、自分のお父さんのいとこの子供とかなんて、前に会ったのが20年前みたいな、で次に会うのも20年後だろみたいな場合があるじゃん。だから写真は撮っといた方がいいよ、し、あと前撮った写真撮っとけば、次会う時にこれと同じでみたいな、
あ
とか、何を用意すべきかが残るから、
はい、あ、自分の家のルールがそこで把握できる、
ね、そうそうそう、何を置くべきかが分かるから、うん、置くものが少なくて分かるから、はい、写真は撮れ、
はい、
次、大胆に聞け、
は
い、これは挨拶されるわけ、あ、宮山さんみたいなこと聞かれるわけ、うん、誰だろうなと思いながらさ、あ、今日は暑い中どうもすいませんみたいなことで済ませちゃうと分かんないままだから、うん、ごめんなさい、誰でしたっけと、もう聞いて写真を撮る、
一人一人、
うん、聞けるんだったら、
え、写真って何が撮ったの、普通のカメラ、それともさ、
普通のカメラ、うん、もう記録のために、だって会わねえもん、また10年後、
あ、いや、携帯とかで撮ったらなんか、
携帯で
その場でだって、その場でじゃあちょっとカメラ撮ってきますんでみたいな感じで撮って、まあ、
どっちが失礼かって、今覚えてないことが失礼なのか、うん、もうそのまま相方に行くのが失礼なのか分かんないけど、俺はもうこういう時に覚えちゃおうと思って、はい、もう写真も、だから大胆に聞けと、はい、どちら様でしたっけとか、あとかで大胆に聞け、分かんないまま行くとね、後々苦労する。なぜかっていうと、次の時に挨拶して、翌日葬式で会うじゃん、うんうん、昨日挨拶してるからさ、知ったつもりで話さなきゃいけないんでさ、分かんないまま分かんない似てるけど、でもさ、我々もさ、70歳超えてる人ってさ、みんな同じに見えないだからやっぱ大胆に聞いて写真を撮る、うん、で、3つ目はね、うん、知ってもらえだね。
知ってもらえ、
うん、あのね、もうね、うん、こっちが知るのは無理。1対100とかじゃん、うん、100人知るのは無理だから、うん、知ってもらう、うん、もう、あれだ、自分のあの人の息子の僕ですって、うん、だから知るんじゃなくて、知ってもらって、うん、済ませちゃう、うん、そうするとなんか向こうで共通の話題が出てくるから、うん、こっちは相手のあなたのこと知らないけど、あなたは僕のこと知ってますよねみたいな、うん、この3つかな、写真を撮れっていうのと、大胆に聞けっていうのと、知ってもらえっていうのが楽、っていうのが、アドバイスでしたね。まあ、もちろんね、実家に住んでて近所とか親戚付き合い深く知ってる人は別にこんなアドバイスいらないかもしれないけど、まあ、僕みたいにですね、親不孝でですね、全然家とも地元ともお寺とかとも親戚付き合いとかともあんまやってない人は、そういう人多いと思うけどね、そういう人はね、これやった方がいいよ。写真撮って名前聞いちゃう、名前と関係聞いて、あと自己紹介で終わるっていう、っていうアドバイスがありましたね。はい、
なるほど、うん、
これはちょっとためになったかな、
うん、おー、まあためになったね、うんうん、
あんまり面白みはないね、
うん、まあ、僕らがやるとしたら、とりあえず、まあ、申し訳なくて葬儀委員長の方だよね、多分ね、父親がまあ一応健在だったら多分そちらの方が喪主になるだろうから、
もしくはその自分の父親が死んで母親が喪主っていうシリーズですね、うんうん、
それでしょうね、あの、うん、直近で、
いやでもちょっと思ったのが、まあ、僕結婚式をね、1年ちょっと前ぐらいにやったんですけど、うん、あの時思ったのが、その、まあ、2人でこう話し合うじゃないですか、うん、で、プランナーからこれこれどうですかってプラン提示されて、で、あーんって言って、で、悩むんですよ。でそうしたら、その要はこう選ぶルームのところで毎回毎回何かあるたびに、そのプランナーがちょっと消えるんだよねちょっとじゃあこれ持ってきますねとか、お茶持ってきますねとか、ちょっとじゃあ何々持ってきますって言って、ちょくちょく消えるんだけど、あれ今考えたら、うん、多分2人でミーティングする時間多分作ってくれてたと思うんだよね。ああ、うん、だから多分そういうところは多分ちょっと情けな感じだよね、なんかね、その聞いて話聞いて
て、ベルトコンベヤーに乗せられる感じ、
だそういう意味では結構その即時対応力がすごく求められる、
そうそう、で時間に余裕がないから、
うん、スパンが全然違うからね、
そうそう、間もなく死にそうだで準備はできないんだよ、うん、最近医療が発達してるからさ、うん、間もなく死にそうでそのまま死ぬかどうかは分からないじゃん、うんうん、だから親族としてもやっぱり葬式の話しづらいし、準備もしづらいし、うん、向こうの人も提案しづらいじゃん、うん、でそうそう、死が確定してから動き出すんだって、うん、だから時間はないよね、
ないです、うん、だって火葬だって葬儀屋がやる
んで、火葬場がね一番混むんですよ、うん、今火葬場24時間予約できるんだよ、ネットで、
ネットで、
で火葬場が空きがねえや、
混んでるんだ、
人口密度が低いところだったら混まないかもしれないけど、うん、比較的人口密度が高いところで死んだから、うん、大体その1自治体に1箇所しかないからさ、逆場所が、あれはなんていうの、民営じゃないからさ、官営だから、
え、そうなの、
そうそうそうそう、
へ
え、だから市とか県とか区とかそういう自治体がやってるの、
あ、そうなんだ、
そうそうそう、
へ
え、やってるからそこまで押さないの、その上でそのなんか葬儀屋さんの場所借りるんだったら、うん、場所の予約、うん、あとはお坊さんのスケジュールで、まあ、この時期さ、新盆、あ、旧盆、旧暦の盆で、うん、お坊さんがなんていうのヘビーなスケジュールなのなんで、この時間にお経をあげてその後納骨がこの時間だったらいいんですけどどうですかみたいな感じなんだよ、
なるほど、
いや、その火葬場の釜、うん、釜のスケジュールとお坊さんのスケジュール、うん、があってね、
話というかね、まあ我々のためになるね話聞けたけど、じゃあちょっと何かね今後自分の身内になったらちょっとそういうこともね、
だからもしそういう悩みがあれば、うん、メールいただければ
個別対応してくれる、
ね、個別対応、
まあでもツイッターとかでつぶやいてくれれば、こういう時にちょっとどうだったんで、もうちょっと詳しく聞きたいなっていうことがね、
ラジオ時セレモニー部でいきなりできた
ね、いいかもしれない。まあちょっと30代としてこれが今後備えてい
く、ね、大人のたしなみというか、
そうだね、うんうん、はい、じゃあ今回は、お葬式の話でした。
はい、はい。